キングデビッドホテル爆破事件。1946年7月22日、当時イギリス委任統治領パレスチナの一部であったエルサレムのキングデビッドホテルは91人を殺害し、46人を負傷させた大規模な爆発によって破壊された。この攻撃はシオニスト準軍事組織イル軍によって実行され、ホテルにはイギリス行政本部、軍事及び諜報機関のオフィスを含むが置かれていたため標的となった。この爆破は地域の近代史において最も破壊的かつ論争を呼ぶ政治的暴力行為の一つとして残っている。イル軍がこの攻撃を反植民地抵抗行為として正当化した一方で、今日の国際的定義、国連1999年テロ資金供与防止条約及び慣習的人道法の下では、これはテロ行為に該当する。なぜなら、政治的目的を達成するために、民間人が居住する建物を意図的に標的にしたからである。背景、イギリス委任統治と高まる緊張。キングデビッドホテルは、7階建ての石灰岩のランドマークであり、豪華な住居であると同時に、パレスチナにおけるイギリス統治の行政の中心地でもあった。南翼は政府事務局として知られ、イギリス軍本部及び犯罪捜査部、シドのオフィスを収容していた。1940年代半ばまでにユダヤ過激派組織、1939年の白書によりユダヤ人の移民と土地取得が制限されたことに苛立っていた、は、イギリス支配に対する武装抵抗を開始した。ホロコーストは、ユダヤ人の故郷確保への決意を強め、一方で、ユダヤ人とアラブの要求の間で板挟みとなった、イギリスは、ますます治安弾圧に頼るようになった。ユダヤ地下組織の中でも、イル軍ツバイ・レウミは、メナヘム・ベギンの指導のもと、イギリス目標への直接攻撃を主張した。ベギンはイギリスを、ユダヤ国家樹立を阻害する植民地占領者とみなした。1945年から46年にかけて、イル軍は、レヒ、スターン・ギャング及び主流派ハガナーと、ユダヤ抵抗運動と呼ばれる連合を結成した。しかしこの同盟は、不安定で、ハガナー指導者、ダビド・ベングリオンはしばしばより過激な派閥を抑えようと、した。攻撃、計画、警告、実行。現在公開された文書により、キングデビッド爆破事件の詳細な再構築が可能となっている。計画は1946年7月初旬に始まった。イル軍の目的はイギリス諜報ファイルの破壊であり、そこにはアガサ作戦、数百人のユダヤ活動家を拘束した大規模なイギリス九州で押収されたシオニスト活動の証拠が含まれていると信じられていた。イル軍計画と指揮系統。新たに公開されたイスラエル及びイギリスの記録により作戦の主要人物が特定されている。司令官メナヘム・ベギン。作戦責任者アミハイ・パグリン、ギディ、爆発装置の設計者。変装チーム7人の工作員がアラブ風、ガラビーやローブを着用。監視員イツハクサデ、ハガナー連絡員。運転手イスラエル・レビ。7月22日朝、イル軍工作員は 350kg のゼラチナイトをミルク缶に隠して、ダレジャンスカフェの下のホテル地下室に密輸した。法医学的分析により、後に、ゼラチナイトは、ハイファのイギリス軍需倉庫から盗まれた爆発物と一致した、シドファイル RG41G-3124。警告、分刻みの内訳。MI5 ファイルキロボルト534及び同時代の証言からの一時資料は3回の警告電話を確認している。時刻行動出典。午前11時55分パレスチナポストへの電話、ユダヤ戦士はキングデビッドホテルを避難するよう警告する。パレスチナポスト記録簿。午前11時58分隣接するフランス領事館への電話、ホテルに爆弾。直ちに退去せよ。フランス外交電報、1946年7月23日。午後12時1分ホテルオペレーターへの電話、これはヘブライ地下組織だ。地下室のミルク缶は30分後に爆発する。MI5 傍受記録、112-118 ページ。しかし、ホテルの交換手は、 偽の警告に慣れており、警告を、またユダヤ人のいたずらと却下した。首席秘書官サー・ジョン省は、通知を受けた際、今週だけで20回も、同様の電話があったと述べた。午後12時15分のイギリス軍による地下室捜索は、公共エリアのみを調べ、ラ・レジャンス下のサービス通路を見逃した。午後12時37分に爆発が南翼を破壊した。爆発は非常に強力で、ヘブライ大学地震計に記録され、記録、オフィス、そして人命を破壊した。人的被害。91人の犠牲者は、複数の国籍とコミュニティから出た。名前国籍役割。ジュリアス・ジェイコブス・イギリス副秘書官、死亡。アフマド・アブゼード・アラブ主任ウェーター、ラ・レジャンス。ハイム・シャピロ・ユダヤ人・パレスチナ・ポスト記者。イツハク・エリア・シャール・セファルディ系ユダヤ人ホテル会計士。ベルナドット伯爵夫人スウェーデン籍十字代表、負傷。28人がイギリス人、41人がアラブ人、17人がユダヤ人、5人がその他の国籍。パレスチナ官報、1946年8月1日は、すべての名前を掲載し、攻撃の無差別性を強調した。犠牲者には、事務員、記者、兵士、市民、多くは、政治的対立に直接関与していなかった、が含まれていた。即時的余波、混乱、糾弾、弾圧。イギリスの対応は迅速かつ厳しかった。7月23日、エルサレムに、予備会例1万7千人の兵士を展開。7月26日、アガサ作戦、第2段階での大量逮捕。7月31日、バーカー将軍は、イギリス兵に、ユダヤ人店舗への立ち入りを禁止する命令を発令、後に、人種差別的と非難された措置。1946年8月、ベギン捕獲に2万5千ポンドの報奨金。ロンドンで、首相クレメント・アトリーは、閣議で、パレスチナ維持のコストは、今や、委任統治の価値を超えている、CAB128-6 と述べた。これは、爆破が、パレスチナ問題を国連に付託するイギリスの決定に、影響を与えたことを、直接認めたものであり、分離への決定的な一歩であった。内部ユダヤ反応と、警告論争。押収された、ハガナー覚書、ザエス25-9021は、ダビド・ベングリオンが2日前に、作戦中止を試みたことを明らかにし、あまりにも多くの民間人がいると警告した。しかし、ハガナー連絡員もシェス・ネーは、計画が取り消し不能と返答した。イル軍は、警告が人命損失を避ける意図を示すと主張した。しかし、合理的な軍事的、または道義的基準、特に今日の国際人道法では、不均衡な民間人被害を引き起こす可能性のある攻撃を禁止。では、このような作戦はテロと分類される。意図を別にすれば、非戦闘員で満員の民間建物を爆破目標とする行為は、現代の武装紛争の規範と相入れない。世界的、地域的反応。アラブ新聞は、パレスチナ全土で爆破をユダヤテロと糾弾した。フィラスティーン、ユダヤテロが、イギリス拠点で41人のアラブ人を殺害。アルイ・コールディファー、死のホテル。アルイ・ッティハード、シオニスト爆弾、我々を追放する、第一歩。国際的には、ニューヨーク・タイムズは、ユダヤ人の大義を傷つける行為と呼び、米国でのシオニスト資金調達が 30% 減少したと指摘。バチカンのロッセルバトーレロ・マーノは、野蛮な手法を非難。ソビエト報道は当初沈黙し、後に反帝国主義抵抗と位置づけた。ジャワハルラール・ネルーは、イギリスは撒いたものを刈り取ると述べ、パレスチナの混乱をインドの植民地不安と結びつけた。裁判と長期的な帰結。イギリス当局は1947年初頭にエルサレム軍事法廷で数人のイル軍容疑者を裁いた。6人が死刑判決を受けたが、世論の圧力で終身刑に減刑された。他の者は1947年5月の悪れ、刑務所脱獄で逃亡。メナヘム・ベギン自身は逮捕を逃れ、1948年のイスラエル独立後に恩赦を受けた。 政治的には、爆破はイギリスの撤退を加速させた。1947年半ばまでに、政府はパレスチナを効果的に統治できないことを認めた。国連分割案が続き、2年以内に新たな戦争の中でイスラエルが誕生した。記念、修正主義、継続的な論争。1948年以来、爆破の遺産は分裂を続けている。1966年、イル軍退役軍人がホテルに警告を称賛しイギリスの行動を非難する銘板を設置。2006年、イギリス外交官が新銘板式典をボイコットパレスチナ人はテロの賛美と呼んだ。2016年、イスラエル学校カリキュラムは独立を加速させた外科的攻撃と描写。2021年、パレスチナ NGO ゾクロットはアラブ職員を含む91人すべての犠牲者をリストしたデジタル記念碑を立ち上げた。道義的、法的評価、今日の基準によるテロ。イスラエルで一部が攻撃を反植民地抵抗の絶望的行為とみなし続ける一方で、現代の定義は曖昧さをほとんど残さない。国連総会に2004年テロ作業定義、政府政策に影響を与えるために民間人に対する意図的な暴力の使用の下では、キングデビッドホテル爆破はテロに該当する。警告が発せられたにもかかわらず、イル軍は意図的に高性能爆発物を稼働中の民間建物に設置し、後にジュネーブ条約及び国際刑事裁判所ローマ規定で成文化された原則に違反した。攻撃の目的、恐怖によってイギリス撤退を強制するは、現代法の下でテロ行為のすべての基準を満たす。遺産と生殺。今日、キングデビッドホテルは再建され、傷跡は部分的に隠されているが決して消えていない。訪問者はイル軍が設置した銘板を読むことができ、近くには死者を追悼する静かな記念碑がある。爆破の教訓は痛々しくも関連性が高い。警告は道義的責任を免除しない。民族解放闘争は民間人を標的にすると道義的崩壊のリスクを負う。植民地文脈は自由の戦士とテロリストの境界を曖昧にする暴力を生む。振り返れば、キングデビッドホテル爆破は単なる軍事作戦ではなく、誤算と人的コストの悲劇であった。イギリス撤退を加速させたが、報復暴力のサイクルも定着させ、今日のイスラエル・パレスチナ紛争を形成し続けている。現代の基準では、それはテロ行為として立っている。正義や国家建設の追求が決して無垢な命を犠牲にしてはならないという厳しい警告である。参考文献。1. グレートブリテン。内閣府。キャビネットコンクルージョンズ。25ジュライ1946。CAB128-6。国立公文書館。9。2. グレートブリテン。MI5。イヤーガン・アズバイ・ルミー。インターセプティッド・コミュニケーションズ・アンド・ウォーニング・コールズ。July 1946。キロボルト5-34。フォルティシモ112-118。国立公文書館9-2006。3. イスラエル犯罪捜査部シド。フォレンジックレポートオンキングデビッドホテルエクスプローシブス。22 July 1946。 RG41 G-3124。イスラエル国立公文書館、エルサレム。4. イスラエル。ハガナーアーカイブ。インターナルメモ、ベン、グリオンツー・モシャ・スネー。20 July 1946。S25-9021。中央シオニストアーカイブ、エルサレム。5. 委任統治、パレスチナ。ザ・パレスチナ・ガゼット、ナンバー1515。1946年8月1日。政府印刷局、エルサレム。6. 国連。テロ資金供与の抑圧に関する条約。総会決議 A、レス、54-109。1999年12月9日。7. 国連。国際テロリズムの排除のための措置、作業部会報告。A、59-894。2004。8. AL、リファ、ヤッファ。 死のホテル。1946年7月23日。 9. AL イティハド、ハイファ。シオニスト爆弾、我々を追放する、第一歩。1946年7月23日。 10. フィリスティーン、ヤッファ。ユダヤテロが、イギリス拠点で41人のアラブ人を殺害。1946年7月23日。 11. L. アセルバトール・ロマーノ、バチカン市国。パレスチナの野蛮な手法。1946年7月24日。 12. ザ・ニューヨーク・タイムズ。エルサレムでのテロ爆発。1946年7月23日。 13. 社説、ユダヤ人の大義を傷つける行為。1946年7月24日。 14. ザ・パレスチナポスト、エルサレム。ホテル警告記録、1946年7月22日。内部交換台記録。イスラエル国立公文書館。15. ベギン、メナヘム。ザリボルト、サミュエル・カッツ役。ロンドン、W.H. アレン、1951。16. クラーク、サーソン。バイ・ブラッド&ファイア、ザ・ストーリー・オブ・ザ・キング。デビッドホテルボミング、ニューヨークパットネム、1981。 17. ハリディ・ラシッド、ザ・アイアン・ケージ・ザ・ストーリー・オブ・ザ・パレスチニアン・ストラグル・フォー・ステートフッド、ボストン・ビーコンプレス、2006。 18. モリス・ベニー、1948 A History of the First Arab Israeli War、 ニューヘイブン・イェール・ユニバーシティ・プレス、2008。 19. セゲブ、トム。ワン・パレスチナ・コンプリート・ジューズ・アンド・アラブス・アンダー・ザ・ブリティッシュ・マンデート。ハイム・ワッツマン・ワケ。ニューヨーク・メトロポリタン・ブックス、2000。 20. ダン・ホテルズ・アーカイブ。キング・デビッド・ホテル・リコンストラクション・フォトグラフス、1946-1948。2025年10月15日アクセス。21. ゾクロット。キング、デビッドホテルビクティムズメモリアル。GPS 座標付きデジタルデータベース。2025年10月15日アクセス。22. 帝国戦争博物館。フォトグラフ風73132。キング、デビッドホテルルインズ。23ジュライ1946。ロンドン。23. 議会図書館。マトソン写真コレクション。キング、デビッドホテル、プレ-1946フィサード。ワシントン DC。